おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1190回をお送りします。5月28日水曜日7時半ですね。ようやくこう、ね、なんかちょっとどんより空を抜けてですね、この地にも清々しさが戻ってきて、今日は富士山もくっきりなんですが、なかなかいろいろと、こう、まあいいや。まあでも月末はいつも私こんな感じになってる気がしますね。やっぱり月末って支払いが激しくなるじゃないですか。まあ、税金の徴収とか年金の徴収とかですね。連発されるわけですよね。保険料の徴収とかですね。まあ、これは月の頭に回したって別にいいんだけど、大して事態は変わらないので、ただ、なんかこう、なんていうか、まあ、抑うつ的な気分が月頭の方にも、展開されるということになるにすぎませんから、まあ、しょうがないな、これはっていうね。まあ、人間ちょっとみんな金に困りすぎですよね。もう少しなんとかならないのかなという感じも、まあ、入りもしないものを、こう、いるように思わされなければいいっていう感じもしなくはないんですけれども、大体それで世の中をうまくいったことはないような気もするんですよね。難しいですよね、この問題。明らかに。人と物の関係ですよね。まあいいや。まあまあ、そういうわけで、なんとなくこう、天気、大体天気と裏腹に気分って結構なるような気が私なんかするんですけどね。まあまあ、でもそんなに落ち込んでるわけでもない。お金がなくなってるってわけじゃないんで。こう大きく減ると恐ろしくなるという、なんていうんだろう、精神的習慣みたいなものであって、あの感覚は本当ね、お金で PS ポジションが揺さぶられるところを感じるたびに、自分って根本的に主戦度なんじゃねえかって思う時があるんだけど、多分これみんな同じなんですよね。どう考えても、給料日っていうんですか、俗に。私の場合はまあ、それは印税が振り込まれる、このタイミングもはっきりわからないから、まあ書いてあるんだけど、会社によってまちまちなんで、なんか不意に入ってきてラッキーボーナスみたいに思ってんだけど、それは愚かなことで、だいたいこう伸ばされて伸ばされた結果今に至ってるに過ぎない。もらうことを忘れてしまってるっていうのが、そもそもそれを物語ってますよね。あ、この時の方もこんなに電子だったら売れたんだ、と後から気づくみたいな。ここでごまかされてても、もう気づかないんですよ。でもそういう、結構ね、日本ってすごいこう、国はダメだみたいなことを言われがちですけど、すごい消費者庁とか、よく頑張ってくださってて、私のところにも消費者庁から来るんですよね。不正にごまかされたりしてないみたいな感じで来て、過去分も戻って取り戻せるし、ちゃんと分かってなくても、俺たちやるからみたいな、そういうのが来るんですよ。まあ、真面目にやってないんですけど、僕はそれでも。そうやってもね、すごい、ごくわずか増えるか増えないかなので、あと僕がやったってことはバレないようにやりますみたいなことも書いてあったりしてですね、密かに来てるんですよ、消費者庁さんから。いつどういうタイミングで来るとかはわかんないんだけど、気はするんですよね。だからあれですよ、コンテンツメーカーちょろいからと思って適当やってると、適当にごまかしているとですね、結構、ある種のことが起きたりするようにちゃんと仕組まれているんで、まあ別に、私は、版元さんとの関係って悪いと思うんでないんで、ぼんやりしてていいやと思ってるんですけどもね。まあ、こういうどうでもいい話をしてるということは、つまり、あまり調子が良くないということなのかもしれません。本題、というか、本題ないんですけどね、本当に、この番組。ただ、私、この番組2つに分けようかなって最近はすごく真剣に考え始めています。なんか、最近こう、どうでもいいジャストアイデアを次から次へと考えついては、ここでベラベラ喋ってるだけのような気がしてくるんですけど。でも、ホームページ作りましたからね。ホームページは近日中に、ちゃんと公開するぞっていう、ようやくこう、5月がやっぱり終わろうとしているから、J 松崎さんもおそらく、無事に帰ってるといいんですけども、ドイツの方にお帰りになって、まあ、今頃は犬と戯れてると、まあ、信じたいところなんですが、まあ、犬がね、なんか見ると彼はメンタル戻るらしいんですよね。すごいなって思うんですけど、犬がすごいよね、と思うんですけども、私も犬飼えばいいのかもしれませんけど、なんかちょっと違うような気がするんだよね。私、実家には犬いたんでね、犬がいればメンタルが大丈夫っていうのは人による気がしますね。まあまあいいや。で、というわけで、J さんが帰られると、まあ僕はある意味、 劇的にまた暇になるともう言えなくはないわけですね。まあこれは J のせいで忙しくなった絶対、まあ結局そういうことになるんだけど、別にそういうわけではなくてですね、まあ、彼がせっかく来てるからね、日本で彼と付き合える時間は全部そっちに回そうということで、そうすると当然自分の時間が激減するという、たったそれだけのことで、まあ、彼は帰ってしまったんで、私はその分また元に戻ると、そういうだけのことですね。で、今日はですね、皆さんが多分お待ちかねでない、ノラカウンセリング問題について、だから調子が悪くなるとこの話がしたくなるんじゃないか疑惑はあります。調子悪くなってないな。お金のことを不安に思うとこの話をしたくなる疑惑はあります。まあ、金のことで不安に思う人はないんですけどね、はっきり言って。なんでかっていうと、やっぱりこう、25日がクレジカの引き落とし日で、それにこうするわけではなくて、その周辺に、保険料やら税金やらがどんどん収納されていくから、怖くなるという、それだけのことですよ。うん、はい。で、なんだっけ。ですね。ノラカウンセリング問題と僕が言ったのはですね、ノラカウンセリング問題でも何でもないんだけど、これがノラカウンセリング問題になってるんですよね、日本では。で、これ、日本ではっていうと、あらかもですね、みんなそう言うからそう思っちゃうんですけど、日本のカウンセリング、心理カウンセリング界隈が遅れてるっていう風に考えられてしまうんですけど、僕は全然そうは思わないですよね。日本めっちゃ進んでるじゃんって思うんですよ。だって、ベースに来ているものがそもそも、オーストリアだの、ドイツだの、イギリスだの、アメリカだのから来るから、それは遅れるに決まってるじゃないですか。第一に英語で来るわけでじゃないですか。もうその段階で我々不利ですよね。これが日本発のものを日本語で出せばいいっていうんだったら、絶対遅れないわけですよ、そこまではね。反対のことをやるっていうことが、どんだけハンディがでかいかということを考えると、日本すごいよくやってるじゃんって思うわけですよね。私なんかはね。これはですね、もう一つ遅れている感じがするのは、人の国の最先端のものしか参考にするはずがないからなんですよ。それはそうですよね。人の国の、一番遅れてる部分とか参考にするはずないですよね。わざわざ英語とかで。なんかすごいダメダメなカウンセラーのダメダメな臨床例をいっぱい並べ立てて、それ全部英語で一生懸命読みましょうっていう、そういうアホみたいなことするわけないじゃないですか。このことはですね、人文知とかだから一番わかりにくくなるんですよね。理系だったらすぐ少なくとも人文知よりはわかりやすいと思うんですよ。絶対理系だったら。これがスポーツだったら一発なんですよね。だって試合すればわかるから。これが、そういう比較の仕方ができない分野では、なんかこう遅れてるということが永続するわけですよ。最先端は常に向こうから来るわけだから、英語で。来るわけですからね。日本人だって英語で論文出して、向こうに結局のところその国際なんとか協会でチェックしてもらって、でそのトップが日本人であることはまずない分野ではですね、遅れてるように感じるに決まってるわけですよね。それをもってどうして日本が遅れてるって思うのかが問題なんですけど、この見え方は絶対するんで、MLB 見てるとわかるじゃないですか。大リーグですね。さっきも見てたけど、大谷さんが三振しましたけど、明らかに日本人選手が今トップを、ホームランも1位が日本人だし、ピッチャーも、防御率1位と2位は日本人なんですよ。まあ、千賀と山本だからねって感じもしますけどね。で、そこだけ見るっていうことを僕らはするわけですよね。そこだけ見るから、いやーなんか大リーグすごいよねって思うんだけど、そりゃスポーツよね。世界で一番すごい人たちがそこに集まってんの、一番上の部分しか見てなければ、ものすごく見えますよね。大リーグでも僕がいたカンザスシティのね、カンザスシティロイヤルズの球場に行って、ほとんど消化試合みたいな試合見ると、大リーガーがどれだけ適当なプレーをするかというのを目の当たりにすると、なんかもう、いや、日本の草野球ほどひどいとかは全然ないんですけど、もともと身体能力高い人たちがやってるから、どう考えても、日本の高校野球でもこれよりいいプレーはあるなっていうレベルになっちゃう時はあるんですよ。見てればわかるんですよ。だから、全試合見てるわけじゃないですからね、どんな人だって大概は。まあ、たまにすげえ大リーグマニアとかいて、なんか全試合見てましたけど、台湾人とかが、ああいう人たちはごくごく例外であって、お前はなんか野球おじさんかみたいな人なんで、何が言いたいかというとですね、日本の心理臨床は僕は進んでると思います。 だし、日本で野良カウンセリングという問題と言われているものは、この国のやっぱり心理カウンセリング状況がある意味進んでる。それはだからイギリスに比べれば進んでないですよ。一番最先端のイギリスと比べて日本の最先端が遅れてるって言い方をするなら、それはそうなるよね、絶対に。でも、絶対じゃないな、これだって。でも、その、野良カウンセリング問題みたいなものっていうのは、すっごい難しい問題だと最近は思うんですよね、やっぱりね。さっきたまたま山崎隆明さんの YouTube 聞いていて思ったんです。動画を見ていて思ったんですけど、やっぱりその、ホームページとかに認知行動やってますとか、力道やってますとか、まあ、彼はそうは言ってないけど、そういうのを書いといた方が利用者利用しやすいよねっていう趣旨のことが、おっしゃってて、だからそのことを一つとってもですね、心理臨床界のやっぱややこしさってあるわけですよね。認知行動療法をやってますとか力道やってますって書いたからといって、我々が分かるほどのリテラシーをですね、まだこのなんていうのかな、展開されてないような気がするんですよね。知れ渡ってないと言ってもいいと思うんですけど、我々はその耳鼻科なのか眼科なのか歯医者なのかはもう別に何も考えることそれほどなくパッと分けられるんだけど、それは習ったからとかじゃないですよね。身体だからっていうのが一番適当だと思うんですよね。ところが心理臨床ってものは扱ってる部位という言い方をするならば全部心だから分かんないわけですよ。認知行動と精神分析はどう違うのかっていうのが分かんない。しかも、分野ごとにすごくこう、独特の偏りがあるので、分かりにくいだけでなく、選びにくくもあるわけですよね。で、こういう問題があるもんだから、なんかそれを持って遅れてるとかいう話じゃないと思うんですよね。もともと精神分析も認知行動も、日本初じゃないんですから。だからこれが偏ったり、最先端からずれて出てきたり、するっていうのは、そしてそれを大抵の日本人はリテラシーとして持ってないというのは当然のことだと思うんですよ。まあ、こんなことで10分使うつもりは全くなかったんですけど、こっからまあ一生懸命本題に近づこうと一旦こういう展開しちゃったからね、もうこの流れで行くしかないなって思っております。つまり何が言いたいかというと、別にこういう話がしたかったわけでは全くなくてですね、全くなくて、私たちはですね、まあ、何かしらの困りごとというものを抱えると。私は今心理臨床を名乗る必要ないなとここ数回言ってるわけですけど、それはつまり、こう悩みというのは別に心の悩みだけではないと。現にほら、私今金のことで悩んでるわけじゃないですか。ある意味ね、不安になってるわけじゃないですか。不安というのを取り出せば、それは心なんだけど、これは金の問題であって、金が、少なくとも、なんだろうな、なんでもいいんですけれども、セミナーするなり、本売るなりしたいやつがもっと入ってくれば、このことでは悩まないわけですよ、私は。でも、一方でね、そういうアプローチの仕方もある。つまり、金を儲ければいいっていう考え方もあるわけですよ。それを認知行動とは言わないと思うんだけど、でも、行動によって事態を修正していくということになってくると、結果が伴ってくるじゃないですか。そうすると、ある意味では行動を扱うということは、すごくこう、心理臨床ではない感じの心理臨床になっていくわけですよ。だから認知の歪みとかって言ったりするんでしょうけれども、でも認知は心なのかっていう、今は認知って脳だって話にだんだんなってくるから、まあ、認知心理学って言ったようなものもありますけどね。すごくだからその辺も微妙になってくると思うんですよ。で、心だけをとにかく取り扱うなら、金の儲け方とかいう話をするのはおかしいんで、心理臨床では多分、金の儲け方は話さないと思うんですよね。まあ、だからそういうところに、さっき言ったその野良カウンセリング問題っていうのが出てくるわけですよ。でも私はそういう話をしたいと思えばできるわけですよ。私、金の儲け方なんか知ってるわけじゃないから、知ってれば自分がそんなことで不安になるはずないわけですからね。知らないんで、そんな話はしないんですけれども、したいと思えば別に僕はできるわけですよね。心理臨床やってるわけじゃないんだから。しかも専門である必要すらないわけですから。専門だと言ってませんからね。だから金の儲け方を話しますって言って、だってお金儲かればお金がない不安っていうものは、解決するじゃないですか。そういう観点から考えれば、実は人間関係の問題は、いや、だってそれは人間関係であって心の問題じゃないからとか、それはお金の問題であって心の問題じゃないからとか、 体の病気の心配をしているのは体の病気の話であって、心の問題じゃないからっていうと、心の問題って何よっていう感じにだんだんなってくると思うんですよね。私、そのずっと力道のことを、まあ何かというと力道で参照し、何かというと力道を話題とし、何かというと力道的に説明したがる私ではあるんですけれども、力道の話ってどんなにいろんなことを言ってもなんだかんだ親子の関係について喋ってる感じがするわけですよ。最近はとかくそうなってきたんですね。3ヶ月チャレンジにおいても、こういうと3チャレに入ってくる人にあれかな、ハードル上がる、あるいは興味なくなるかな、なんかこうなんでなのかっていうことをまあつらつら考えてるわけですけれども、やっぱり我々はですね、人間関係というものを難しくしてしまうんですよね。難しくないのかもしれないけど、人間というのはやっぱり物と違ってですね、まあ裏表がそんなに巧みに使い分けられてるわけでも、まあ裏表をね、サイコパスみたいにこう、ものすごく裏表が凄まじいですみたいな人が周りにずらっと今、まあそういうふうに主張する人もいますが、僕は信じてないんですね、基本的には。ここがちょっとまたややこしくなってくるんだけど、信じてなくはないですよ、話としては。でも、事実はそうではないだろうなというどっかに思ってるんですよ。というのは、私が知る限り人ってのはそこまで巧みじゃないんですよ。でも、子供にとっての親は巧みですよね。親が巧みでなくても。こういうふうな問題があるもんだから、どうしても親子関係というものは、ややこしくややこしくなっていくわけですよね。子供は親に裏切られるというシーンが多いんですよ、どうしても。私自身のことを考えても、うちの親のことを考えても、いや、あの人たちにそんな芸当がやろうとしたところでできるかっていうとできないんですよ。それはもう火を見るより明らかなぐらいできないんですよ。あの人たち素朴ですからね。すぐ騙されそうですから、どっちか。いや、そんなに簡単には騙されないけど、人を騙す能力が抜群に高い。まあ、坊主だから。それはもう、多分それじゃ成り立たないと思うんですけど、父親はね。で、母親だって結局寺の奥さんですから、やっぱり人を騙す能力がなんか抜群に高いとかでは、むしろ務まらなくなってしまうんで、そんなことはないわけですよね。でも子供は親に騙されたというふうに感じがちなんですよね。どうしても。ごく普通の、そんな、どっちかっていうと、騙す能力の低い親であっても、子供なんで、子供はもっと素朴なんで、騙されてはいないんだけど、騙されたと思うんですよ。騙されるっていうのって、すっごくその人の世界の文脈というものを、よく表していて、騙されてるのか騙されていないのかを、実は事実としてあるだろうっていうふうに、すぐに我々は思いがちですが、事実としてないと僕なんかはめちゃくちゃ思うんですよね。倉園慶三さんが面白い話をしてくださったことがあって、うちも全く同じようなことがあるなと思ったんですけど、お母さんが、まあ、お母さんはそんなに学歴高いとかじゃないんで、で、倉園慶三さんは一応申し訳ないね。大学で、多分英語が結構大事だった大学に行かれてたんだと思う。まあ、何にせよ大学なんで、お母さんよりは英語は全然できますよね。大概の場合そうですよね。でも、お母さんがそれで、なんかこう、せっかく息子がそういうのが分かったから、あの時代のあの人って英語コンプレックス強いんですよ。だから私もこう通信で英語勉強するわみたいになったらしいんですよね。それで、もう、あの時代の人なんで、通信は間違いがあると恥だって考えるんですよね。だから、事前に倉園さんに全部添削してもらうというね、グッドバイブスの倉園慶三さんね。まあ、この話はね、すげえよくわかる気がするんですよね。でも、満点じゃなかったと。だからもうお母さんはやめちゃったと。で、倉園さんに向かって、お前が嘘をつくから、こういうことになったんだと、すげえ怒られて、いや、嘘はついてない。そういうことってあるじゃないですか。つまり、嘘とはそういうものなんですよ。そのお母さんにしてみると、それは嘘なんですよ。騙されてるわけですよ。どんなに騙してなくて、その事実のどこにも嘘も騙しもなくても、やっぱりお母さんにしてみれば、それは騙されてるし、裏切られてるし、結構傷ついてるわけですよ。これほど自分が恥をかかない。だから、まあ、九州の方の女性なんて、本当にあるんですよね、そういうのは。だから、子供が、親が毒親だと、本当にひどい目にあったんだ。なんで信じてくれないんだってなるのは、信じてないわけではないんだけれども、いや、わかんないですよ。虐待というのが世の中にないと言ってるわけじゃないんですよ。これは。 それを言うならば、ただこの倉園さんのお母様は倉園さんに全く騙されてなかったとは言い切れないんですよ。もしかすると三単元の S とかを見落としてたのかもしれないんですよ。で、倉園さんのお母様から見た倉園さんは、大学に英語の、成績を持ってなのか知りませんけど、入学している、その英語が有名な大学に持って入学してるんだから、自分が通信添削やる中学の英語ぐらいで、パッと見て満点が取れるような答案に添削できないはずがないんですよ。はずはあるんだけど、わからないじゃないですか、そんなこと。もう絶対なんかこう2たす2とか3たす3とかいう問題が並んでるところを大学の数学の先生が添削して見落とすぐらいに思われるんですよね。まあそれだって見落とすことはあると僕は思いますが、まあそういうことですよね。だからもう絶対許せないことになるわけですよね。絶対そんなことはありえないと。これを見落としたということは私に恥をかかせるために、あ、大丈夫大丈夫って嘘をついたということになっていて、その事実はもう心の中では絶対に取り返しがつかないレベルで本当なんですよね。真的現実。私そういうことで母とか妻とか父とすら、どうしても言い争いになることって何回もあり、いや、俺は嘘はついてないと言ってんだけど、相手はそうは捉えないわけですよね。絶対お前はめんどくさいからやらなかったとか、まあ、そういうこともあるけど、嘘をついたとか、つまりグッドイナフマザーって言われてるものは、こういうポイントに、食い込んでくるんですよね。どうしても食い込んでくる。そして当然そこに深刻さのレベルの差ってのが出てくるわけですよ。なんだっけ、松木さんの症例は結構ひどいのが多いから、やっぱりこう柱にね、子供を縛りつけて、それも1歳児とかですね、1歳児を縛りつけて、それでご飯に届くってところまでは縄があるんだけれども、どうしてもご飯には届かないというところに、縛り付けられた経験みたいな、これがもう非常に大変なことを生むわけですけど、まあ、そういう話があったりするんですよね。まあ、それもグッドイナフなのか毒親なのか虐待なのかみたいな、この議論をでもですね、私はすることは、事態をひたすらややこしくするような気がするんですよね。でですね、私は今日その話がしたいわけではなくて、で、ここで野良カウンセラーという言葉の響きの怪しさというか、怪しさと、その使われ方っていうものを、私は自分の立場があやふやだから考えざるを得ないんですよ。この縛り付けられた人を扱いきれなかったとした場合ですね。私はだからこの松木さんの症例について書いていて、彼が非常に独特のこれの切り抜け方をされて、途中どう考えても非常に難しい局面に、僕は一箇所も松木さんのに責められる部分はないと思うんですけど、でも松木さんつまりグッドイナフマザーなんですけど、いやいや、それはダメでしょうっていう、この話はね、二重に話がややこしくなってるんで、一旦切り分けますね。私はここで野良カウンセラーの話に持ってきたいんですけど、要するに、こういう方は取り扱うのがすっごい難しくなるに決まってるわけですよ。だって、ものすごい世の中に対するある種の恨みを持って、それを投影してくるわけじゃないですか。松木さんのちょっとのミスも、粗相も一切許さないですよね。この種の人にしてみると。この1歳の時の記憶が残っている人にしてみればですね、本当にこう自分に対して世の中というのはこう、なんだっけな、シャメル・ベケットっていう非常に虚無的な、劇作家がいるんですけど、あるんですよ。よく似た。あの人そういう目にあったんじゃないかと思うんだけど、こうもうちょっとで食べられそうなところまで、飢えた囚人たちみたいな人たちのところに、こう、糸でスルスルスルって食べ物が降りてくるんだけど、食べようとした瞬間にふってあげられるっていう。つまりですね、ベケットが何が言いたいかというと、まあ、これがだから不在のおっぱいと悪いおっぱいの問題だと思うんですけど、問題なのは飢えだから、食べられないということだけのはずですよ。不在のおっぱいですよね。おっぱいがない。それが問題。でもそれはないだけなんですよ。でも、ベケットからするとそこには不意があるわけですよ。まあ、ベケット流の表現を使うと、まあ、彼がそう言ったか知りませんけど、神は存在しないが悪魔は存在するって感じなんですよ。でもそれって論理的にちょっとおかしくないかって感じもするんだけど、神は存在しないが悪魔は存在するっていうのがまさにいいおっぱい、悪いおっぱいの、特に悪いおっぱいの的な世界だと思うんですよね。不在なんだけど、不在じゃない、積極的にそこに 攻撃してくる母親っていうのがいるんだと。まあだから、悪鬼みたいなやつがこう、ぐわーってやって、あの、ヤマンバみたいなやつがぐわーっと食いに来るわけですよね。単にミルクくれないとか、ミルク忘れられてるだけじゃないんですよ。食らいついてくるわけですよ。悪意があるわけですよね。なんかちょっと、あの、梅津和夫さんもそういうような作品よく書かれるんで、やっぱそういう目にホラーの人って合ってることがあるんじゃないかなって時々思うんですけどね。まあ、そういう目に合うんですけど、でもさっきのは、ほら、柱に縛り付けられていて、ちょっとでこうご飯が食べられるんだけど、取れないという目に合わされた人は、絶対世界に悪意を見ちゃうじゃないですか。本当はそれも、ある意味では、単に何かがないんだけれども、そうは取らないですよね、その状態。どう考えたって悪意があるって感じがしてしまう。で、あるじゃんと言われればあると思うんですよ、私も。ただ、そこに悪意があったのか、実際には何かがなかったのかみたいな議論を、ここで一生懸命するメリットってトータルとしては少ないなと私は思うんだけど、この考え方自体が悪意ですよ。そしてですよ、これを言うのが正式なのか非正規なのかで、私は大きく扱われ方が変わるだろうなってやっぱ思うんですよ。でもこの議論をしているということはですね、このことを私のような人間にしてもですね、してるってことは、意識してるってことは、やっぱり私は日本の心理臨床は進んでる方だと思うんですよね。これかなり高度な議論だと思うんですよ、ある意味。つまり、私のような人間は野良なんで、どうしてもこのグレーゾーンにある悪みたいなものを寄せつけられてしまうと思うんですよね。で、こういう目に遭ってる人というのが、世の中には私はたくさんいると思うんですね。あの、感情のゴミ箱にされるみたいな言い方ってあるじゃないですか。結局、家族関係には、まあ、そこをクローズアップしてみるとそう見えるってことはあると思うんですけど、別にこれは私は、信田さよ子さんのような方を批判してるつもりはないんですけど、つまり、家族の中とか権力勾配みたいなものに、敏感であるということは悪いことじゃないと思うし、で、敏感であることによって、やっぱりこう、割り置く側の人たちに、押し付けられている悪事みたいなのってひどいよねっていうのはひどいと思うんですよ。だけれども、その議論に行かないのが、ある意味心理臨床だと思うんですよね。これが冒頭のあの、体の問題とかお金の問題とか取っていったら心理臨床に何が残るんだと思うんで、私はむしろ心理臨床は積極的にこっちを自分の領域に取り込んでいった方がいいんじゃないかと。これを福祉とか社会問題とかに押し付けていけばいくほど自分の領域が空っぽになっていくような気がするんですよ。これも、だからこれを野良が言うのと正規が言うのとでは、あの、扱われ方が著しく違うし、私たち、まあ私たちって言っちゃいましたけど、野良的な、非正規的な存在としてはですね、このグレーゾーンは本音を言うと、まあ、扱いたくなくなりますよね。だってグレーゾーンを扱った時に、失敗した時の風当たりの強さは、常に非正規の3倍から10倍みたいになるわけじゃないですか。同じことを非正規がやった場合と、正規がやった場合じゃ、絶対私は、つまりですね、あの、松木さんが、あの、その種の人たちの、その話、つまり、手が届かないところとか、押し入れに閉じ込められた人っていう話をしたときに、結局のところ、あまりにも長いから、なんかかかりすぎてるから、時間を切ったと。だから、この時にですね、なんだっけあれ、ウィリアム・ライヒだったな。ライヒからの文章を引用して、あの、ここまで行ってしまったらもう、ただ続けているということは、クライアントでもカウンセラーにとっても、ここから先やり続ける意味はないという、つまり終わりある分析、終わりなき分析の話なんですけど、つまりだから時間を切ったと。でも時間切らないのがやっぱりフロイト流だったと思うんですよ。で、松木さんはどこまで行ってもフロイトには忠実みたいな雰囲気の書き方をしばしばされますから、でもやっぱりこう、切ったみたいな、松木邦洋さんの本の中に切った話が出てくるというのはですね、やっぱりその、いわゆる忸怩たる思いっていうんですか、字書けないやつで、ね、あったと思うんですよね。でも、これ以上やってても、しょうがないよなっていうふうに、で、切ったことが、こう、どう考えても切ってよかったというふうに僕には読めたんですね。でも僕の読み方ですけどね。切ったことによって、こういう進展を得たんだろうなと。少なくともそういう書き方だし、まあそうだよねと。むしろ書き方が偉い慎重だよねって。切っておいて、こうな、 で、良かったですって言うんで、いいじゃんって感じがするんだけど、まあ、あの先生の書き方は常に愚道者的なんで、切って本当に良かったのかどうかわからんみたいなノリがどこまでも残っていて、いやー、真面目だなっていうふうに思うわけですよね。まあ、いい意味でなんですよ。で、私は最初から切ってるわけですよ。とにかく3ヶ月でですね。で、3ヶ月なんかでは切れないというケースは多々あるっていうのは承知の上ですけれども、何しろ同じ問題、つまり同じ問題が正規か非正規がやってるかによって、ほとんど意味が真逆になるということっていくらもある。この切ったっていうのがまさにそうで、切らない、時間を長くしますというのだって、正規の精神分析の世界で見ると、長く責任感を持って最後までやり届けようってしている立派な話になるんですよ。これを僕がやると、搾取してダラダラと意味のないことを続けている、なんていうの、そういうやつってことになっちゃうわけですよ。真逆になるわけですよ、意味がね。だから、この話、この種の話には、非常にセンシティブになるしかないわけですよね。同じ10年ってなったって、10年間に分析をやって偉いですっていうふうに、正義の方では見なされるでしょうし、知らんけど。で、僕がそれをやると、10年間、効果のないことをやり続けていて、金だけもらっているやつってことになっちゃうわけですよね。この種のことが、私はグッドイナフって言葉の中には、両方絶対含まれなければダメだって思うし、グッドイナフなんだから、当然そうなるはずだとは思うんですよ。だから私は、野良でしょうから、グッドイナフカウンセラーなんですよ。しかし、一番素晴らしいところから、一番素晴らしくないところまで、グッドイナフなんですよ。そうでなければ、おかしいと思うんですよ。グッドイナフじゃなくなって、グッドとバッドになっちゃうじゃないですか。グッドとバッドということを言い続ける限り、いいおっぱいと悪いおっぱいのスプリッティングから逃れられないと私は思うし、やっぱりこう、一番悪いのと一番いいのと足して2で割ることはできませんけど、でもその足してしまって、もやっとする。だってもやっとするじゃないですか。正規と野良を足して、どっちもグッドイナフです。そんなはずあるかよって怒り出すじゃないですか。怒るということは PS ポジションじゃないですか。ここで何かを分けなきゃいけない線を引くのが正しいんだと、操作的に考えるっていうのが、線を引くってめちゃくちゃ操作的じゃないですか。一歩間違えば、線を引いた向こう側は、人権なくてもいいんだぐらいなこと、この話っていうのはよく人権的な話で出てくるんだけど、これを言い出すといくらでもこの種の議論ってできちゃうんですよ。だって死刑制度ってそういう問題を必ず含むじゃないですか。この種の議論ってすぐできるんですよ。だけれどもグッドイナフっていうのは僕は真逆だと思うんですよね、その発想。だから PS と E ってある意味真逆だと思うんですよね。操作できないということを納得する世界なんですよ。納得できないんだけども、納得するしかないから納得する世界なんだと思うんですよ。野良と、今、正規と非正規をこれほど真剣に分けようとしているときに、ごちゃ混ぜにするということ。でも私は、これを線をピッて引くっていうことほど、PS にも近づくやり方はないような気がするんですね。これはある種の批判になっちゃうんでしょうけど、そこはもうしょうがないなと思っています。だけれども、多分線は引かれているし、引かれ続けていくし、線はある意味濃くなっていくのかもしれないですよね。それはそれでもうしょうがないと思うんですよ。別にそこに僕は不平不満をそれほど強く鳴らす理由も持ってないし、立場でもないんですけれども、でも、これって結局そういう話に最後はなっていく気がするんですよね。やっぱり親は、つまり親に不平を鳴らすのは当然だと思う。私だって鳴らすんだから。で、その時、鳴らす資格なんてものは問われる理由がないと思うんですよね。親に不満を言う。お前はだって良くしてもらったんだから不満を言う理由ないだろっていう話をしてしまったら、もうどんな人にどんな資格があるのかを誰が認定するのかわけわかんなくなっちゃうじゃないですか。だから、鳴らすということはできると思うんですよ。あとはもう、どっちの方がひどい目にあったか論争を避けたいのであれば、でも最終的には、何をもって良しとするかっていうことになってくるのですね。それについて何かを言うことはできなくなると思うんですよね。何をもって良しとするかとか、十分に養育されたでしょうと誰が言えるのかって話になったら、私は誰も言えないはずだと、やっぱ思うんですよ。誰かがそれを言う、誰かはそれを言えないっていうのはおかしいような気がするんで、誰も言えなくなると思うんですよね。誰も言えなくなることを、 納得するかしないかなんだろうな、と、最終的には。そりゃ、だって、すごい、ちゃんとした大学に入れてもらいました。その時までのお金も全部出してもらいました。親はすでに親身になってくれました。っていう方と、ほとんど、こう、殴る蹴るの暴行でしたっていう家とあるんだから、その場合は線引けるでしょうって思われると思うんだけど、僕は、やっぱり木を追うごとになんですけど、三チャレやっていて、それすらも微妙だってやっぱ思うんですよね。どっちの方がいいかって言われても、みんなこっちでしょうっていうかもしれないんだけど、そんなことはないっていうのが最近、だから教育虐待みたいな話ですけど、そりゃ親身になってるように見えて、親はいつも家にいてくれるように見えるかもしれないけど、明らかにいてほしくない親が常に家にいて、そして常にいいことを言い、常に正しく生きさせようとしていて、親は間違いなくそう思ってるんですよ。そして、まあ子供は全員東大に入りましたみたいな家に育つということの苦痛がどんなものなのかということを私は知らないんで、だって親はそういう家じゃないからね。両親とも東大ですみたいな、兄弟も全部東大ですみたいな、そういう家で、そして常に正しくいいことしかしない家、まあ例えば程よくゼルダの伝説はするみたいな、ある本に書いてあったから1日25分だけはしていいみたいな、その後5分必ず休まなきゃいけないみたいな、そういう家に育つことがどういうことなのかっていうのを私は知らないんでね。それはパーフェクトですって言われればパーフェクトなのかもしれないけど、パーフェクトな家に育てられるということは実はめっちゃ大変なことなんじゃないんだろうかというか、正気ではとてもいられないんじゃないかなって感じが自分は時々します。そしてそれに近い話として聞いてみたりするとですね、まあ率直にこう思うんですよね。いやー、俺この家に生まれなくてよかったってほっとしてしまう。でも次の瞬間こう思うんですよ。だけどお前自分の家にいたことはそれほど幸福なことだったのかっていうと、はてって思うんですよね。これも非常に不思議なんですけど、自分がどんな家に育ったかを忘れてしまうんですよ。そういう特殊な話を伺って、まあ、特殊だと僕が感じた話を聞いた時にはですね、特殊な話しかある意味聞かないので、聞く話が特殊に聞こえるので、でその分自分は普通だと思ってるわけだけど、少しで普通とはいっぱいあると思ってるんだけど、そもそも自分ち普通かっていうふうに考えてみると、家寺だったしな、鳥居必ず避けるっていうことをしていた時期があったし、クリスマスは絶対ないし、それが悲しかったってんじゃないですよ。ただマジョリティではなかったよね。一番悩んだことがあったのが、子供の悩みって本当そういうやつなんですけど、うちの少年野球でですね、おみこしを担ぐっていうのがあったんですね。で、これは知ってる人は知ってると思うんですけど、おみこしは中にご神体が入ってるわけじゃないですか。私絶対担いじゃダメなんですよ。肩がもげるみたいなことを言われるんですよ。でも、あの時はもう担がないという、自分たちは微妙なポジションだったんですよね。レギュラーっているじゃないですか。まあ、レギュラー絶対真ん中担ぐんだけど、私、準レギュラーだったんですよ。準レギュラーってのは、一番そういう時に、なんかね、ある種の何か、まあ子供の感じ方ですけどね、何かをこう、なんて言えばいいのかな、示しをつけろみたいなことだけを要求されがちなんですよ。あの種の時代の子供の準レギュラーみたいなのは。だからお前ダメなんだよみたいなことを言われがちで、何かにつけてこう、示しをつけることばかりを要求されるんですよ。大して技術はないからね。そういう準レギュラーが、いや、おみこし家で担げないんですよ、みたいなこと言っても、通らないんですよ。あの時代のおじさんたちには。でも、めっちゃ怒られましたね。担いでるところを母に見られた後に、あの時の怒られ方は、ああ、我が家でもこういうことはあり得るんだというふうに、まあ、宗教論争って大変なんだというふうに思う一つの契機にはなったんで、まあ、いい経験だったんですけどね。まあ、担いだのは、後にも先にもそれ一回だけなんですけれども、まあ、頑としてその後は僕は担ぎませんでしたからね、やっぱりね。まあ、でも、こういう家に育たなくてよかったとまでは思わないような出来事なんだけど、つまり、どういう家に育つのがいいなどというのは、やっぱりこう、一般論として喋る、一般論として話せますけれども、一般論として話すことの意味って、まあ、薄いなという感じがやっぱするんですよね、私はね。そして、この種の発言は常に迂闊であるはずなんですよ。ここが最後の話ですね。この種の発言が迂闊でないはずはないんです。私はグッドイナフ何なのか知りません。カウンセラーではないな。 グッドイナフ何なのかは知りませんが、グッドイナフな存在でしかありえないんだなっていうのはそういうことなんですよね。パーフェクトでは絶対ない。私に誰かがこういうことは言ってほしい、言ってほしくない。ワンセッション後をやってるわけだから、ワンをやってるわけだから、もうこれを、ここを徹底的につけば、この人は問題のある人なんだと、人を認定するのは、あらゆる人について私は可能だということを最近理解しました。これができないように、自分は何としてでもこれをされないように気をつけているっていう方は、残念ながら、脅迫的になり、回避的にならざるを得ないんだっていうことが、最近ようやく分かりました。迂闊にしか生きようがない。これは、グッドバイブスで倉田圭三さんが言っている話に、ほぼほぼ合致しますけども、でも、どんな人だって、このことでは悩んでいると私は思うんですよ。いやもう、そんな迂闊でしか生きられない、決まってんじゃんと言ったって、気はつけるもんなんですよ。いくらか気をつけるからグッドイナフなんですよ。逆説的なんですよ。これはどこまで行ってもですね。全く気をつけない人、ある意味パーフェクトですよね。でもそんなことできるはずないんですよ。今時、外でタッチションできないでしょ。こんなことすらできないじゃないですか。まあしない方がいいですけどね。でも、昔はしてたんですよ。本当に、そこら中でおじさんたちが、私もしたこと何度もあるし、子供の時に。別に不思議はなかったんです。おまわりさんの前にしたことだってありますもん。捕まらなかったですもん。怒られもしませんでしたもん。それが昭和だったんですもん。あの時代から見て、立ち証を厳罰に処すとかっていう法律が追加されたわけじゃないのに、いつしか誰もしなくなりましたよね。非常に面白いですよね。で、こういうことすらも気をつけてるんですよ、我々は。気をつけなければ元に戻るはずなんですよ。だって僕、毎日とは言わないまでも、週に1回は誰かの立ち証見てましたから、外でですよ。今全く見なくなってるってことは、その分世の中は脅迫的になったはずなんですよね。そういうふうな意味で僕らはみんなグッドイナフなんですね。よりよく見えるようになろうと、よりだらしなく見えるようになろうと、そこに明快な線は引けなくて、そして今日両極を見ればどっちがいいか自明じゃんというふうに見えても、決して実は自明ではなくて、だって私ね、どっちか選べと言われたら究極の選択で2択、皇族として生まれるか天皇家ねに生まれるか、その家で水風呂につけられるような家に生まれるか選べってやる。めっちゃ悩むと思いますよ。いいとされてる方がどっちか自明ですよ。確かに だけれども、本当にそれが自分はそうしたいかって言われると、いやー、なんか、うちでいいわ、みたいになるんだけど、問題はその、うちというのはそんなにものすごく良かったのかと。まあ、40年もアトピーだったのに、どうしてその家はそんなにいいんだと言われると、はてっとなるわけですよ。で、はてっとなった時に、この次の問いが私はよぎるんですけど、今あなた、非正規のカウンセラーにすぐしてあげるって言われたら、なるって聞かれたら、はてって思うんですよ。自分心理カウンセリングとか心理臨床を正規の人間としてすっごい楽になる部分はいっぱいあると思うんですけど、やりたいかって言われると、取りたい、公認心理師欲しいと言ったらあげるよって言われて、本当にね、このボタンを押せば公認心理師になれますって言われて、ボタンを押すかって言うと、押さないと思うんですよね、今の私は。